はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあちょっと先に一言お祈りします。愛する天のお父様、この日曜日の礼拝にまた、私たち一人一人を、集わせてくださり感謝いたします。また、この今日のこの礼拝に集わせる方々の上にどうぞ今日も神様の祝福がありますように。また体調不良で来れない方がおりますならば、どうぞその方の上にも神様の恵みが同じように注がれますように望んでください。この祈りを尊き聖キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、では今日のですね、聖書の箇所テキストはですね、ヨハネの福音書8章の1節から11節をご一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書8章の1節から11節を私がお読みしたいと思います。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人に残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ここからですね、説教題を、女の罪とイエスの愛ということで一緒に考えていきたいと思うんですが、ネットでですね、2015年の10月24日だったんですけど、宮古高校のある生徒の記事が載ってました。3年生のあるクラスが全員サングラスで歌いましたという題で載ってたんですが、格好をつけたかったわけではなく、クラスには子宮頸がんワクチンの副反応とみられる症状で、光に敏感になり、サングラスが手放せない仲間がいたそうです。一人だけサングラスは嫌だろうと思って、一緒に舞台に立つためにクラスメートが提案して実現したそうです。9月の25日に宮古島市の町田市民劇場というところで行われた宮古高校の合唱祭。あるクラスの35人がサングラス姿で登場し、尾崎豊さんの15の夜を熱唱したとありました。見た目だけではなく、尾崎さんを招いてセリフを語る至近の男子生徒のパフォーマンスもあって、会場は大いに盛り上がったそうです。子宮頸がんワクチン接種後に苦しんでいる 女子生徒はみんなと歌って超楽しかった、楽しい思い出が作れてよかったと振り返っておりました。女子生徒は中学2年生だった2011年に子宮頸がんワクチン接種で次第に頭痛や虚脱感といった異変が現れ始め、高校に入ってからは手足のしびれなどで倒れ、保健室に運ばれることが増えたそうです。プールの授業中に過呼吸を起こして溺れ呼吸が止まったり、ロードレースの練習後痙攣が続いて意識を失ったり、体調不良や入院もあってなかなか通えなくなり、 登校できても保健室で過ごすことが多くなったそうです。光に対しても敏感になり、学校でもサングラスが手放せなかったようです。しかし気づいたのは接種から3年以上経ってからワクチンの副反応を紹介するテレビのニュース番組を見たことがきっかけだったそうです。宮古高校では毎年体育祭、文化祭、合唱祭のどれか一つを順番で開催していたようですが、その年の合唱祭の年、当初女子生徒は欠席するつもりだったそうです。クラスメートに誘われて練習から参加しました。放課後の練習を終えた後、サングラスで本番に出るのは嫌だと、こぼすと隣にいた別の生徒が、じゃあみんながサングラスで出たらいいんじゃないと声をかけました。すると周りの生徒たちもいいね、曲の雰囲気に合ってるしと応じたそうですが、でも女子生徒は、ためらったそうです。きっとサングラスをつけたくない人もいるはずだし、それに持っていない人は買わなきゃいけない、私のために、無理しないでと願ったそうです。そうすると仲間たちはこう返してくれたそうです。大丈夫だよ、合唱祭終わったら絶対にやってよかったってなるからと。これを受け担任の女子教諭は学校で事情説明に回りました。私がしたことはこれだけで、女子生徒を練習に誘ったのもサングラスをつけようと動いたのも全部生徒たち、リーダーがいるわけでもなく、おとなしいと思っていた生徒たちですで、しっかり成長してくれてとありました。一人の女の子を周りがサポートして同じ痛みを共有してくれた感動の話でしたが、本日の聖書箇所ではこの宮古高校の女の子のように周りが優しい目で見てくれたのではなく、厳しい目で見られた一人の女の話を一緒に考えていきたいと思います。一番最初に考えていきたいのは、罪の代価として先ほどのヨハネの8章の1節から5節をもう一度見てみたいのですが、8章の1節から5節を読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは会員の中、律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかというふうにありますが、この箇所を考えていくときに、一人の女が会員の場で捕らえられて、連れて来られたのです。ここでどうしても罪を犯した女の行動に視点がいってしまいがちだと思いますが、実はこの女ではなく、それを裁こうとしている律法学者、パリサイ人、そして群衆が中心になるのです。この新共同訳で見ると、この2節では、朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められたとあります。イエス様はこの女が連れてこられた時、民衆にメッセージを語っていたのです。そこへ罪を犯して連れてこられた女は、三節を見ると真ん中に置いてからとあります。ただでさえ罪を犯して人目にさらされたくないのに、この女は真ん中に置かれてみんなの視線を浴びたのです。この律法学者たちが連れてきた女をイエス様を試して訴える口実を得るためにそうしたのです。何を試そうとしたのか、それはイエス様が日頃罪人に対して甘い態度をとっている主税人や世間で罪人とされている人々と食事を共にしている、そのためにここでイエスが会員を犯した女に対してどういう態度を取るか試そうとしたのです。もしここでイエスがその女の罪に甘い態度を取ったならば、それは律法違反として直ちに訴えようとしたのです。6節を見ると、彼らはイエスを試してこう言ったのです。それはイエスを告発 する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられたとありますが、このヨハネの8章は姦淫を犯した女をイエスが許したという記事として、本当に大変よく知られた箇所であると思います。この箇所はもちろんこの女の罪に対して視点が当てられていますが、この女がどういうふうな裁きを受けるのかと軽く読んでしまいがちな箇所であるかとも思います。もしかするとこの箇所は、私は姦淫というような罪を犯すことはないので、この聖書の記事を自分自身のこととして読まなくなってしまいがちな箇所でもあるかと思います。勝手に姦淫を犯した女のことだから私には関係ないと。しかし今そういうふうに思っている態度こそが、この聖書の記事の中心にあるのです。繰り返すようですが、この女が中心ではないのです。この女を裁こうとしている律法学者、パリサイ人の人たち、その姿勢が中心になるのです。そして一度はイエス様の愛の話、罪の悔い改め、天国の話を聞いていて改心して救われた人たちや、イエス様の話に共感していた人々が律法学者が登場して、罪を犯した女が連れてこられた途端に、今まで聞いていた神の愛、罪の許しの話などすっかり忘れて、その女を裁いている人々が中心になるのです。ここで一緒に考えてみたいのが、今礼拝に集っている私たちはどうであろうかということです。ここに神の愛を知って救われた方々が大半だと思いますが、私は以前は罪人であり、救われて解放されたと思っている人が、この女のような人がこの礼拝に出席して、いつの間にか以前は罪深い中にあったのにもかかわらず、すっかり忘れて裁きの目で見ていないかということです。この女のように自分は姦淫を犯したことはないし、酒に溺れたこともないし、ギャンブルに溺れたこともないし、薬物に溺れたこともないしと、自分がやってなかったことを正当化して、そうやってきた人を白い目で見て裁く側に回ってしまっていることを神は問題だと言っているのです。でご一緒にエペソの2章の5節を見てみたいと思いますが、エペソ2章の5節、エペソ2章の5節を読みします。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですとあります。今日ここにお集まりの皆さん、先にキリストを受け入れた人、またはまた受け入れてない人も同じ罪人であるということです。神の目から見て罪の大きさ小ささは関係ないのです。同じ罪人として見ておられるのです。そして救われるということは神様からの一方的な恵みなのです。先に信じている方々は裁く側ではなく、罪に苦しんでいる人々への寄り添いが愛の実践になっていくのです。二つ目に考えていきたいのが、ヨハネの8章の7節から9節をもう一度見てみますが、7節から9節。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいたとあります。次に考えていきたいのは、この女は自分の罪に対して報いを受けないといけないということです。律法ではこういう姦淫を犯した者は石打ちの刑に処せられるということでした。リビングバイブルの訳を見ると、この7節にですね、けれども彼らは引き下がりません、あくまで質問を続けてやめなかったので、イエスはゆっくり体を起こし、分かりました、 この女を石で打ち殺しなさい。ただし最初に石を投げるのは今まで一度も罪を犯したことのないものですよと言われましたというふうに書かれております。この場面を考えるときに、この多くの群衆の中で女は真ん中に置かれていたということです。現在の裁判を見てもお分かりのように、被告人は真ん中に立たされているのです。その後に裁判長から判決が言い渡されるのですが、この女はもちろん自分の犯した罪を重く感じているので、真ん中に立たされた時点で死を覚悟していたと思います。そしてそこに集まった人々は手に石を持っていつ投げつけようかと待っていたのです。しかし女の横にはイエス・キリストがおられたのです。その女には横におられる方がどんな方であるか見当もつかなかったと思います。この女も自分の犯した罪が死に値するものであったと自覚していたと思います。立法学者やパリサイ人に連れてこられて、その人たちはイエスという方に自分の罪を問うている。この方がもしかしたら自分を死の刑から助けてくれるのか、いや、そんな力はこの方にはないと。6節を見ると、イエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。この女はイエスが身をかがめたのを見たときに絶望感があったと思います。雇った弁護士でもないから擁護するわけでもなく、身をかがめて逃げたのだと思ったことだと思います。しかしこの7節では、けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こしてとあります。そうなんです。イエス・キリストということは、この罪に定められた女のために立ち上がってくださったのです。そしてこの女を石で打ち殺しなさい、ただし最初に石を投げつけるのは今まで一度も罪を犯したことのないものですよと語ったのです。この言葉以上に最高の弁護があるでしょうか。そこに集まっていた者たちは自分の中に罪がある言葉をこの言葉によって自覚したのです。9節を見ると、彼らはそれを聞くと年長者から始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された、女はそのままそこにいたとあります。年長者たちから初めてというところは大変面白い箇所だと思います。幼い子供に罪のことを語ったとしても理解するのは難しいことだと思います。しかし人は年を重ねて老いていくにつれて、過去を振り返ったときに多くの罪の多さを自覚するものだと思います。ここでイエス様はこの女の罪のために最高の弁護をしたのです。イエス様も同じように裁判にかけられました。ご一緒にルカの福音書23章をちょっと見ていきたいと思うんですが、ルカの福音書23章1節から23節を私の方でお読みしたいと思います。ルカの福音書23章の1節から23節お読みします。そこで彼らは全員立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かるとイエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。 それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり嘲笑したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとて同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんなに悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝ったとあります。4節を見ると、ピラトは祭司長たちや群衆にこの人には何の罪も見つからないとあります。14節もこう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で調べたところ、あなた方が負っているような罪は何も見つかりません。15節もヘロデとて同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。イエス様も同じように、イエス様もこの女と同様に群衆に連れてこられて、この裁きの座に着いたのです。ではどこがこの女の裁きと違うのでしょうか。この女が裁かれたときはイエス様は横におられ、この女の罪を弁護されたのです。この女の罪は人目から見ても明らかに黒だったのです。しかしイエス様の弁護によって黒、有罪から白、無罪に変えてくださったのです。イエス様の場合はどうだったでしょうか。同じように群衆の真ん中で立たされました。そこにいた多くの群衆の目はイエスを妬み恨み、苦しみの目で裁かれているイエスを見ていたのです。状況は女の裁判と一緒だったかもしれません。一体何が違うのか。女の場合はイエス様が弁護してそばにいてくれたのです。イエス様の場合は横に愛する弟子たちがいたでしょうか。いえ、誰一人としていなかったのです。主と仰ぐ方が捕らえられて弟子たちは逃げ出したのです。一番弟子のペテロは三度もこの方を知らないと裏切ったのです。誰も自分のために弁護する者は一人としていなかったのです。ましてや裁判官であるピラトですら、この人は、群衆が訴えている罪は何も見当たらないし、死罪に当たることは何一つないと語っているのです。しかし多くの群衆が十字架につけろ、十字架につけろと迫ったので、そしてその声が勝ったのですとあります。イエス様は自分で無罪の弁解もできたはずなのです。一体なぜしなかったのでしょうか。これはこの裁判に集っている群衆、現代では今日この礼拝に集まっている方々のため、そしてこれから先も生まれてくる者のために十字架刑を受け入れたのです。私たち人間は生まれつき、罪の性質を持って生まれてきているので、自分自身ではどうしてもその罪を洗い流すことができないのです。その人類の罪を洗い流すことができるのは唯一罪の性質を持たない神の一人をイエス・キリストが十字架の血によって私たちの罪を洗い流す方法しかないのです。ご一緒に、 第一ヨハネの4章を見てみたいと思いますが、第一ヨハネの4章の9節から10節。はい、お見せします。第一ヨハネ4章の9節10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わしました。ここに愛があるのですとあります。この愛こそが神からの一方的に与えられている恵みなのです。3番目に、またご一緒に考えていきたいところは、先ほどのヨハネの福音書の8章の10節11節をまたご一緒に見ていきたいと思うんですが、ヨハネの福音書8章の10節11節。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。とあります。さっきまでこの女を石打ちの刑にしてやろうと思っていた多くの群衆は一人残らずその場を去ったのです。イエス様は十節で、あの人たちはどこにいますか？あなたに罪に定める者はいなかったのですか？と聞くと、女は誰もいませんと答えているのです。裁判員制度を考えるときに、裁判員は評決を取って多数決でその罪を確定すると思いますが、この女の裁判では裁判員自体が自分自身の罪を問われたときに全員が有罪だったので、誰一人この女を罪に責めることができなかったのです。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めなさい。行きなさい。これからもう罪を犯してはならないと言われたのです。この箇所を口語訳で見ると、私もあなたを罰しないと書かれています。罰しないというのです。つまり許すという言葉よりももっと具体的なのです。罪を犯した人にとって一番の恐れは罰を受けることだと思います。検察が求刑を求めて裁判官が判決を言い渡す。裁判官から刑を言い渡されるときに、罪を犯した者にとってその刑がどれくらい長いのかと。しかしイエス様が女に言った判決は、私もあなたを罰しないと言われたのです。ここで注意すべきは、私もという言葉です。多くの群衆はこの女に対して石で打ち殺そうとしていましたが、イエス様の最初に石を投げつけるのは、今まで一度も罪を犯したことのないものですよと言われた言葉によって、多くの群衆は罪ある者としての自覚から誰一人としていなくなったのです。イエス様ただ一人罪のないお方です。この女を罪に定めることができたのです。しかし語られた言葉は、私たち人間と同じように、私もあなたを罪に定めない、罰しないという言葉だったのです。ここに神の無条件の愛があるのです。執行猶予付きの判決ではなかったのです。条件なしの判決だったのです。で、11節を見ると、行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ここも口語訳で見ると、行きなさいではなく、お帰りなさいと書かれています。私たちが罪を犯したとしても、元の生活の場に帰らなくてはならないのです。同じ場所でないかもしれません。しかし、行くところはこの世の生活なのです。そうであるならば、そこはまた同じ罪の誘惑に遭う場所だと思います。 女はその場所に帰って罪を犯さないようにしなくてはならないのです。それはその場所に帰って罪と戦いなさいということでもあると思います。決して誰とも接するなということではないのです。私たち人間は人と接していかないと生きていけない生物だと思います。どうしても人と接するということは、やはり同じ罪を犯すかもしれないというリスクがあるのです。しかし、その自分の罪と戦いとイエス様は言われるのです。イエス・キリストというお方は、今度罪を犯したら罰するぞとか、執行猶予がなくなるぞとかは言われないお方なのです。私はどこまでもあなたの罪を許し続ける。だからこれからは罪を犯さないようにという励ましなのです。神は私たちが清い生活をしているかどうか、日々上から監視して裁こうとしておられるのではないのです。私たちが罪を犯すことを神はご存知なのです。神が私たちに与える特権は永遠に執行猶予付きで、刑が確定することではないのです。なぜなら、その私たちの罪のために、贖いとして十字架にかかってくださったからです。ここに神の愛があるのです。クリスチャンの強さは、罪を犯すが、犯すか犯さないかではなく、罪を犯しても許されていると自覚することだと思います。で、もうすみません。またご一緒に、第二コリントの十二章の九節。第二コリント十二章の九節をお読みしたいと思います。はい、第二コリント十二章の九節をお読みします。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとあります。私たち人間は誰一人として罪を犯したことがないという人は、この前、この世、これから先も誰一人として現れないのです。私たち人間は所詮弱いものだと思います。弱いからこそ完全に神の力が現れるのです。いつでも私たちの弱さのうちにキリストの力が覆っていてくださるのです。私たちは弱いものです。これでいいのだと思います。自分自身で弱さを知るときに、いつもそばにいてくださる神を感じることができるのです。罪を犯さない努力も必要かもしれませんが、ですが全てのことの上に神が私たちにお気にかけてくださっておられるのです。あなたのそばで落ち込んでいる私たちに、神はあなたを罪に定めない、罰しない、許すと日々語ってくださるお方なのです。お祈りします。愛する天皇と様、今日はこのヨハネの福音書の発祥を通して、会員の場で取られた女の出来事をまた教えてくださり感謝いたしますしよう。本当にこういう方がいるときに、私たちも以前は罪人であったのにもかかわらず、その裁きの目でこういう人を見ていないかということをまた教えてくださったことを感謝します。本当にこの世の中には多く、罪で苦しんでいる方々がおりますが、どうぞその方々を裁くのではなく、愛の目を持って、接していくことができますように、どうぞ私たちも強めてくださいますように。そして本当は私たちは死に値するものでありますが、その死に値する私たちのために神様が十字架にかかってくださって、罪の代価として支払われたことを感謝いたします。私たちは罪人で、どうして生きていてもどうしても罪を犯す弱いものでありますが、この先の罪もこのあなた様のこの十字架の血によって許されている特権を心に感謝をいたします。本当にこの世は誘惑で満ちたところでありますが、どうぞその中にあっても神様がどうぞそばにいてくださいますように、助け導いてくださいますようにお願いします。この世を尊き聖キリストの御名によってお祈りします。アメン。
それでは共に賛美しましょう。イエスその御名を賛美しましょう。イエス